国税統計から見る自営業の生存率、3年以内に半数が消える業種と持ちこたえる業種。国税庁の生活業種トップ100統計は、自営業の創業において最初の1位3年が最大の山場であることを示している。参入障壁が低く、競争が過密な業種は生存率が低い反面、専門性、設置条件、固定需要を持つ業種は比較的長く持ちこたえる。2024年時点で生活関連業種トップ1年生存率は約 77.0% とあり、新規起業者10人のうち2人以上が1年以内に事業を畳むという状況だ。3年生存率は約 52.33% に低下しており、創業度1位3年は自営業にとっての重要な生存期間といえる。通信販売業のように起業家が殺到し、参入障壁が低い業種は競争が激しいため平均よりも低い生存率を示す。美容院、ペンションゲストハウス、一部の教育サービス業は技術資産、継続的な需要を基盤として比較的安定した指標を示している。起業前には予想倍割れ高よりも固定費、損益分岐点、証券内の競争の激しさ、リピーター獲得の可能性をまず検証しなければならない。なぜ自営業の起業において生存率が最優先なのか。退職後の起業やセカンドキャリアを考える際、多くの人は売上見込み、流行のアイテム、権利金、内装費から検討し始める。しかし実際の自営業市場において真っ先に確認すべき指標は生存率である。生存率とは、特定の時点で創業した事業者が1年後、3年後、5年後も事業を継続している割合のことだ。この指標は単なる成功率ではなく、当該業種の競争の激しさ、固定費の負担、需要の安定性、消費パターンの変化に対する脆弱性を同時に明らかにする。国税庁の生活業種トップ100統計と関連報道資料を総合すると、韓国の自営業市場は創業初期の1年目から高い離脱率が見られ、3年目には半分前後しか残らない構造となっている。したがって創業者はどれだけ稼げるかよりも、どれだけ長く持ちこたえられるかをまず計算しなければならない。主要指標1年、3年、5年の生存率、2024年時点で報道された生活関連業種トップ100の生存率は次のように要約できる。区分生存率解説。創業後1年約 77.05%、 10社のうち2社以上は1年以内に廃業するか事業を中断する。創業後2年、約 61.6%、 初年度を乗り越えても2年目にさらなる離脱が大幅に発生する。創業後3年、約 52.3%、 約半数のみが3年という難関を乗り越える。創業後4年、約 45.3%、 4年目からは半数以下しか残らない。創業後5年、約 40.2%、 10件のうち6件近くが5年以内に消える。この数値は自営業の創業リスクが特定の業種に限定されないことを示している。特に1年目の廃業率が高いということは、初期のブリーウェイ不振、家賃・人件費の負担、運営経験の不足、証券の見余りが事業の存続を早期に左右することを意味する。生活業種100選とは何か。国税庁の生活業種トップ100は、国民の生活と密接に関連する商品を販売取り扱う業種を対象に集計される。飲食店、カフェ、美容室、通信販売業、塾、宿泊業、不動産仲介業、各種サービス業などが含まれる。この統計が重要な理由は以下の通りである。個人の起業家が実際に多く参入する業種を扱っている。業種別の新規事業者数と生存率を比較することができる。地域、年齢、業種別の創業過密の有無を判断するための基礎資料となる。 定年後の起業、若者の起業、小規模事業者向け政策の分析に活用しやすい。ただし生存率は営業を継続したかを示す指標であり、収益性が十分であったかを直接示す指標ではない。存続していても収益が低く労働強度が高く負債の負担を強いられている事業所がある可能性がある。参入障壁が低い業種が危険になり得る理由。自営業において参入障壁が低いということは、初期の創業が容易であることを意味するが、同時に誰でも参入できるため、競争が急速に過密化することを意味する。代表的な事例が通信販売業である。インターネット通販、SNS 販売、ホームショッピングなど、オンライン通信網を通じて商品を小売仲介する業種は、実店舗に比べて初期設備の負担が低いように見える。しかし実際には商品の仕入れ、広告費、プラットフォーム手数料、物流、返品処理、価格競争、レビュー管理のすべてがコストとリスクとして作用する。運営者が提供した資料によると、2024年の通信販売業の新規事業者数は19万人以上と最も多い部類に属したが、1年生存率は 67.7% で、全体平均を下回った。3年生存率と5年生生存率もそれぞれ 44.7% 34.6% を示されており、長期的な存続が容易ではない業種であることが分かった。参入障壁の低い業種の共通リスク、リスク説明、過密競争を類似した商品やサービスが急速に増え、価格競争が激化する。差別化の難しさ、ブランド、技術立地、独占的なサプライチェーンがなければ、顧客は容易に離反する。広告費への依存、オンライン販売やデリバリー型の業種では、露出にかかる費用が損益を圧迫する可能性がある。流行のサイクル、一時的な人気商品は、市場の飽和や需要の急減が早い。顧客ロイヤリティの低さ、価格や利便性だけを見て行動する顧客の割合が高い。比較的長く持ちこたえる業種の特徴。資料によると、比較的高い生存率を示した業種は、美容室、ペンションゲストハウス、旅行会社、芸術教室、スポーツ、教育機関、習い事教室などである。これらの業種が全て安全だという意味ではないが、共通していくつかの生存要因を備えている。1. 技術や資格に基づくサービス。美容院、塾、一部の専門サービス業では、事業者の技術、経歴、顧客からの信頼が参入障壁となる。単なる商品販売よりも、顧客が、いや、実力類に惹かれる構造が生まれやすい。2. 繰り返し需要または長期的な顧客関係。教育サービスは、景気低迷期でも支出を急激に削減しにくい分野と評価されている。芸術塾、スポーツ教機関、習い事教室、学習塾などが比較的安定した存続率を示している背景には、繰り返し受講、地域内での評判、保護者間のネットワークがある。3. 資産保有による固定費の軽減。ペンションゲストハウスは、運営者が土地や建物を保有している場合、賃料の負担が軽減される可能性がある。もちろん、加入金利、施設維持費、季節的な需要、プラットフォーム手数料といったリスクは残るが、賃貸での創業に比べ、長期的に持ちこたえるには有利な場合がある。4. 地域コミュニティと常連客基盤。美容室、地元の塾、生活サービス業は、顧客の繰り返し、来店と紹介が重要だ。有働人口だけに頼る事業よりも、地域内での関係資本を築く事業の方が、長期的な存続には有利である可能性がある。生存率が低いとされた業種の兆候。運営者が提供した資料では、PC カフェ、ビアホール、軽食店、ファストフード店、携帯電話ショップなどが、3年生存率の観点から厳しい業種として挙げられた。これらの業種にはいくつかの共通点がある。家賃や内装費の負担が大きい。通行人への依存度が高い。 人件費や原材料費の変動に弱い。大手フランチャイズやプラットフォームとの競争の影響を受ける。消費者の嗜好の変化や代替品の登場に敏感である。特に飲食業は日常的に需要があるように見えるが、実際の運営においては食材の廃棄、配達手数料、人材管理、衛生リスク、長時間労働、低い客単価といった負担が複合的に作用する。食事の商売だから需要は常に存在するという判断だけでは生存の可能性を説明するのは難しい。創業前に必ず計算すべき5つのポイント。1、損益分岐点付きの家賃、管理費、人件費、原材料費、カード手数料、配達プラットフォーム手数料、税金、保険料、客入金利まで含めて最低倍率基準を計算しなければならない。例えば月引きの固定費が600万ウォンで売上総利益率が 40% の場合、単純計算では損益分岐点の売上高はぎっち500万ウォン程度となる。ここに事業者の生活費や予備費まで考慮すれば、必要な売上高はさらに高くなる。 2. 予備資金創業初期は予想より売上の伸びが遅れるケースが多い。少なくとも6ヶ月から1年間、純利益がほとんど出なくても持ちこたえられるキャッシュフローを確保しなければならない。予備資金なしで始めると、売上の減少前に資金が先に底をつき、値引き販売無理な広告追加融資につながる可能性が高まる。 3. 証券と顧客の動線の一致。良い証券とは、単に人の多い場所ではない。その業種のターゲット顧客が実際に通りかかり、立ち寄り、購入する理由がある場所でなければならない。例えばカフェであれば、会社員の昼食時の動線、学生の滞在時間、週末の家族連れの需要、テイクアウトの割合がすべて異なる。塾であれば、学校、マンション団地放射の移動動線が重要であり、美容室であれば、再来店時の利便性と地域での評判が重要だ。 4. 競争の激しさ。近くに同業種の店舗が多いということは、需要があるというサインである可能性もあるが、すでに収益が分散しているというサインである可能性もある。競合店舗の数だけでなく、価格帯、口コミ、営業時間、メニューサービスの構成、顧客層を比較する必要がある。5. リピート構造。長期的に生き残るための鍵は、新規顧客の流入よりもリピートにある。広告で一度来店した顧客が再び来なければ、売上は広告費に依存し続けることになる。常連客を作れる業種かどうか、顧客データを管理できるかどうか、地域のコミュニティ内で繰り返し接点を作れるかどうかを確認する必要がある。定年後の起業家が特に注意すべき点。定年後の起業は、若い頃の起業に比べて回復までの時間が短い。一度の失敗が老後の資金を損なうことにつながる可能性があるため、期待収益よりも先に損失の上限を定める必要がある。定年後の起業チェックリスト点検項目。確認事項。投資限度額失敗しても生活の基盤が揺らがない最大の損失額はいくらか。労働強度を1日10時12時間の運営を実際にこなせるか。経験の適合性、これまでの経歴と結びつく技術、顧客理解、運営能力はあるか。家族リスク、家族の労働を前提とせずに運営可能か。撤退基準、何ヶ月連続の赤字で廃業または業種転換するか。権利金の回収、撤退時に回収可能な資産と回収不可能な費用を区別したか。引退後、小さくても店を経営してみようという考え方は危険を伴う可能性がある。小さな店であっても、在庫、人件費、税金、マーケティング、顧客対応、苦情対応など、すべてが必要となる。データから見る業種選択の原則生存率の統計は、特定の業種を無条件に避けるべきだというシグナルではない。同じ業種内でも、立地、経営者の能力、コスト構造、 差別化戦略によって結果は異なる。ただし、統計は起業家がどのような質問をまず投げかけるべきかを教えてくれる。業種選択に必要な質問、この業種はなぜ生存率が低いか、あるいは高いのか。自分が参入しようとしている地域でも同じ傾向が見られるか。競合店舗よりも明らかに優れている点はあるか。顧客が繰り返し購入する仕組みはあるか。広告費をかけずに顧客を呼び込めるチャンネルはあるか。原価、家賃、人件費が上昇しても持ちこたえられるか。6ヶ月間売上が低迷してもキャッシュフローは維持されるか。廃業した場合、回収可能な資産はいくらか。結論、企業はアイデアよりも生存構造が先決だ。国税庁の生活業種トップ100の生存率は、韓国の自営業市場の厳しい現実を如実に示している。創業後1年以内に相当数が脱落し、3年が経過すると半分残後しか残らない。これは個人の努力不足だけでは説明しがたい。過密競争、消費パターンの変化、固定費の上昇、プラットフォーム費用、人口構造の変化が複合的に作用している。したがって、起業家は流行のアイデアや周囲の成功談よりも、まずデータを見るべきだ。業種別の生存率、地域の証券、固定費、損益分岐点、予備資金、顧客のリピート構造を検証した上で、事業を開始しなければならない。自営業における成功は、短期的な売上の爆発的な伸びではなく、長く持ちこたえられる仕組みを構築することから生まれる。起業を準備するなら、何を売るのか、よりも、なぜ顧客が繰り返し訪れてくれるのか、売上が遅れて上がっても、どれだけ持ちこたえられるか、をまず答えなければならない。